77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、雨南の by 空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
発展町空海の友です。諫早の昭和レトロなヨーロッパダイニング、大人の隠れ家でこっそり美味しいお料理はいかが。赤い絨毯の階段が目印、諫早空海で検索してね。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
目を覚まして起き上がったなら世界が変わっていないかな。
令和3年12月27日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早2時ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
タラミのお弁当おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から社長さんいらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さんいらっしゃいで検索ね。
さあ今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週はですね、今回はね、今回特別で前半金ちゃん、
はい、
後半はもう一人怪しい女性が出てくるという、は
い、怪しい女性、
スケジュールになっておりますけどね。
そうですね、はい、
まあ諫早駅もなんかどんどんお店が入り始めて、
そうみたいです ね、すごい賑わってきましたね。
賑わってきました、うん、で新幹線も車体が公開になりまして、
ねえかっこいいですよね。
そうそう、だからポスターとかでは見よったものがこう立体的にこう見え始めたのでね、楽しみだし、
ワクワクしますね。
まあ情報によるとその来年早々に1月7日かな、
はい、
車体を運んでくるという
そうなんですね、
噂が聞き及んでおるんですけど、いよいよ持ってなんか見たいなって思うし、
そうですね、子供に帰っちゃいますね私たちも。
帰るよ、だから富川いつ出るんやろうと思って、
もうめっちゃね
ネットで検索してます、今んとこないです。そんで年明けると駅といえば、
はい、
1月15、16、2022年でまたルノンさんがマルシェを企画してるってことでね。
そうなんですね、
はいはい
はい、
早速ですがメッセージをいただいております。
お
ルンルンルノンさんからです。
ルンルンルノンさん、神戸さん、
言わない、今年もたくさんありがとうございました。来年も大好きな諫早をたくさんの人と盛り上げていきたいと思っています。頑張るぞ、これからもどうぞよろしくお願いいたします。えいえいおー、来年1月15、16日諫早駅でマルシェ開催します。以上です、
ね、もうだいぶおなじみになりましたルノンさんと聞くとですね、
マルシェです ね、
ね、はい、神戸さんが長崎駅でやるというね、
うん、
神戸さんが長崎駅でやるいいですか、こんな感じで
駅前いいですよね、駅前どんどん活性化していて、
ね、なんかバスセンターじゃないけど、うん、あのなんか乗り場みたいなのをこう徐々にできつつ、
は
い
は
い、
あそうなんですよ
ね、なんかミニメガネ橋ができてきません、
あそうですよ ね、 ね、なんかどんどんね綺麗になって、あの広くなってきました ね、
ね、
あ
そこ、うん、楽しみですね、どんどん変わっていくんでしょうね。
そうですね。
ね、
楽しみです。
楽しみです。
はい、
さあそういうことで記念すべき138人目のゲスト様、
はい、
2021年を締めくくるゲスト様ですね、はい、市民ニーズ対応へ気候改革とかですね、
はい、
新聞に載っておりました、官民連携を進めていただけると思っております、はい、諫早市長大久保幸重様よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。
どうもお招きいただいてありがとうございました。
いやもう本当にもう、ねね、すごい本当に来ていただけました、
ね、
よかったです。
この番組にもまた箔がつくわけでございます、
ね、本当ですね、
諫早の市長さんも凝らしたげな、
ね、そうですよね、はい、
ね、楽しみです。今日は根掘り葉掘りですね、
はい、
まあ、どちらかというと、
はい、
市長さんの、はい、なんていうか親しみやすさっていうか、
そうですね、
親近感が伝わるといいなと思っておりますけどね、
はい、
はいはい、まあ、そんなわけでですね、大久保市長様、可能な範囲で結構なんですけど、生い立ちっていうか、
はい、
ずっと諫早人、
え、そうなんです、諫早幼稚園、諫早小学校、諫早中学校、諫早高校、
すごい
関町というところですね、
うん、パルファン街のところだ、
はいはいは
いはい、
そうですね、今もそこに住んでますけど、
もともとそこなんですか、幼少期からそうですか、
はい、そうです、はい、母方の家がね関町にありまして、はい、同じ町内に役所広司さんいらっしゃるし、
はい、
隣町の境町にはあの市川新一さん脚本家、
あ、そうですよね、
そうだったんですね、
そういう人たちがいる、
すごい、
いつもあれですか、島鉄のがカンカンカンカン言うとこですね、
そうですね、あの線路沿いなんですよね、
線路沿いですよね、はいはい、島鉄と一緒に過ごされてきたんですね、
はい、
もう高校もそうですか、
そうです、
高校もそうです、はい、大学が
長崎大学、
長崎大学、あ、まあ、県内ですね、
はい、まあ、いわばずっとほとんど地元ですね、
そうですね、
大学は通ってらっしゃったんですか、
いや、あの長崎に、部屋を借りて住んでましたね、
はいはい、
そしたら長崎からこう出るタイミングっていうか外に出るタイミングは、
あ、もともとはあの高校を卒業して、はい、まあ、地元の大学とはいえあの一回諫早は出ましたですね、
はいはいはい、
そして、まあ、大学を卒業して、実はあの大学は歯学部に行ったもんですから、
歯医者さん、
はい、
はい、
歯科医師の、まあ、免許を取る段階で、はい、長崎を出まして、あの上京しました。東京を目指して、
はい、
はい
は
い、
それはなんで東京だったんですか。
え、やっぱりいろんなものが集まる都ということでね、う、まあ、そういう競争の激しいところで勝負をしたいという、まあ、チャレンジャー、 魂というかですね、はい、
その頃からチャレンジャー
だったかもしれないですね。
炎のチャレンジャーはもうすでにそこからだったんですね。
まあでも帰ってきましたけどね、結果的にはね、
これ今度は今度九州に今度戻るルートをたどるわけです、はい、それってきっかけは、は
い、まあ今の家内というか家内 今しかいませんけど、はい、そういうご縁がありましてね、はい、ちょうど家内が博多人形というか、まあ、博多人形じゃない、うん、それ冗談ですよ。まあ、博多の出身ということで、
いやものすごい今納得したんですよ。
ね、うん、もうイメージ
ピッタリ、ね、素敵な奥様ですよ。
はい、2021年の暮れにやばいぼやいてしまった。そういうご縁があってですね、まあ、家内が博多っ子ということもあって、はい、まあ、家内の里で、まあ、義理の父が、はい、同じ歯科医師、はいはい、歯科医院をされてたということで、あ、まあ、引き継ぐ形で、まあ、東京から博多に来ました、
うん、戻られて
奥様と東京で出会ったんでしたっけ、
う
ん、
そうですね、
はい、東京でなんで出会うんですかね。
お見合いなんです実はね。
本当ですか、
お見合い、
そうなんですよ、
すごい、どなたかがこうね、紹介でみたいな形で、
はい、
両家、
家内の方のおじさんが眼科の先生がおられて、まあ、私が歯科ということで、
なるほど、
はい、まあ、歯科と眼科の引き合わせというような形ですね、はいはい、
素晴らしい方がいらっしゃるからということでですね、お写真がこう行ったわけですね。素敵、
それで調印に至ったわけですね、
うん、そうですね、はい、調印した、はいはい、もう早いですよね、決めるのはね。
素晴らしい。
そして福岡で開業。
そうですね、義理の父の後を継ぐような形で、地域医療に約6年ぐらいですかね、はい、
なるほどね、何がどうなるかわからんもんですね。
そうですね、
応援がね、
はい、
うーん、それから今度6年間、うん、歯医者さんとして開業されて、はい、そこからどうなって政治の世界に行くの、
はいはいはい、
そうなんですよね、
そこをお聞きしたかったです
。こう切り替えのポイントって何なんですか、
はい、遡ればですね、もともと小さい時に幼少の時にその、まあ、諫早で育ってる時に、まあ、その諫早の祖父の影響で政治に漠然と興味を持って、憧れてたと。
それがいくつぐらいの頃、
小学校の低学年ぐらいでしょうか。で、時の日本の宰相が田中角栄、
はい、
総理の時に、
そうですね、
演説を幼心に聞きましてですね、おじいちゃんってこの人は誰ねと、どういう仕事ねって聞いたのがきっかけなんですね、ですからずっと、まあ、漠然と政治に対する思いを募らせて いましたけども、はい、まあ、たまたま我が家がその政治家の家系でも何でもなかったもんですからね、
はいはいはい、
まあ、高校時代に先生と親に、諭されて進路変更をして、まあ、歯科医学の道に進んだと。
そうなんですね。じゃあもうそれまでは逆に言うと、はい、政治の世界に行きたいと
思ってましたね。
そしてそれが実現していくわけです
ね。また、
そうですね、
はい、ね、戻ってくるというか、はい、本当に夢に向かって、
ね、
で大学に行って、はい、まあ、もちろん歯科医師にもなって地域医療に携わりましたけども、はい、幼少の頃からの政治をやりたいという思いが募ってきて、
はい、
そしてその平成14年に、はい、もう本当に一大決心をしまして、
うん、
諫早に、まあ、いわば18年ぶりに帰ってきて1年後の県議選に出たと、
はい、
そうだったんですね、相当の勇気です、
ね、そうですね、
その時の奥さんの反応は、
いやいや、もう大変でしたよ、もう我が家は修羅場といいますか、ファクシミリが飛んできたりしてましたけどね、
うーん、
まあ、でも最終的には私のそのまあ決断を、はい、まあ、後押ししてくれたというか、まあ、ついてきてくれたというかですね、
うん、
あそこで家内が福岡から諫早に来てなかったら、ひょっとしたら僕は途中で断念してたかもしれませんけどもですね、まあ、それは家内のご両親も同じですね、最後は認めてくれたという、
そうですね、
ただ諫早の家族含め親戚がお前バカかと、その歯医者をね、何不自由ない福岡でやってる歯医者をやめて、全くその何のね、道筋もない政治の世界に飛ぶ子なんてね、というところから、まあ、スタートしてますね、
すごい決断やな。単なる転職じゃないけどね。
違いますよ。もうそんなレベルではない。すごい、もうでもチャレンジャーですね。
チャレンジですよね。
すごいな。
でも県に挑戦して今度国にも行くわけでしょ、
うん、そうですよね、
はい、そうですね、うん、平成15年に長崎県議会に初当選しまして、はい、まあ、その時はですね37歳で最年少でしたね。
そうですよね、うん、はい、37歳だったんです、ね、は
い、最年少プラス最小得票数で当選という、まあ、そういうのもありますけど、
最小得票数あギリギリでってこと。どういう言い方が正しいか分から
ないですね。
当時51人県会議員がいましたけど、はい、それぞれ皆さん各地域で当然その、うん、獲得票を獲得して当選してこられる、はい、その票数が一番少なかったというか、
うん、でもね、党楽とどっちかだからね、はい、
そうですね、
はい、うん、もうい
そういうドキドキですね。
そうですね、
でもね、もう本当にいろんな経験というかね、選挙もそうですけどすごいたくさんの経験ですね。
あの時に本当にね、その1年前にひょこっと帰ってきた36歳の、うん、はい、若者に、はい、当時の諫早市民の皆さんがこう期待をされたというか、
う、ね、
まあ、託されたというかですね、うん、まあ、そこからの私の政治活動がスタートしてますから、うん、まあ、まさにそこが最初の出発点かなと思いますけどね。
しかし国の議員さんの選挙の時ってエリアがめっちゃ広いじゃないですか、
はい、そうですね。それから4年後にはいきなりこの長崎県の選挙区で参議院ということですから、はい、まあ、全県ですからね、はい、
全県でしょ、離島含むでしょ、
離島も含めてですからね、
全部行かなきゃ
いけない、はい、海域を領域を入れるともう本当九州ぐらいの大きさになりますから、
そうでしょうね、
そこを移動すると、まあ、車で行けませんのでね、いろんな交通手段を使って移動をしながら支持を仰ぐというような形になりますのですね。
で選挙運動期間中も2週間以上あるわけでしょ。
ありますね、参議院長いんですよ ね、
はい、もうヘッドヘッドになると思うよ。
すごい体力ですね。
7月ですしね、選挙はね、夏場ですからね。で途中で台風来たりしますとね、スケジュール全部こう変わりますからね。
変わります
か、そうですね、
はい、取り巻きも大変ですよね。
そうですよ、
段取りがね、
そうですよ、
いや、はい、そうですね、
まさにそうですね。お支えいただける皆さんたちも大変ですけど、
でも結構スケジュールピチピチ組んでるじゃないですか。
組んでます、組んでます、
だからクルーと大変なことになる、
大変です。だから絶対移動しないといけないです、どんな、ね、海が荒れててもですね。
そうですよね、
はいはいはい、
うわ、
お抱えのだからあれが海上タクシーが漁師さんが船を出してくれ
る、ね、なるほど、はい、やっぱ多少のしけでも行けるみたい、
はい、行けるみたいな、
うわすごい、はい、
あ、でも鍛えていただきましたですね、
まあ、は
い、すごいご経験をされてます。
ね、体力もすごくいるんだということを痛感いたします、
いやもう体力もメンタルも、
いやメンタルもね、すごい、
うん、大変、
わ
すごい、まあ、そんな大久保市長さんなんですけど、
はい、
お休みの日とか、まあ、お休み、うん、もう境目がないんでしょうけど、
はい、
ちょっと楽しい部分ってどういうこと。
そうですね、
はい、
まあ、スポーツは全般好きです。
なるほど、
はい、ですから、まあ、今ね、ビファーレン長崎とか、うん、長崎ベルカとかありますので、
はいはい、
時間ができましたらぜひその観戦に行きたいなというふうに思ってます ね、はい、ね、
ベルカも結構いわゆる内村アリーナを結構使ってくれてるんで、
はい、
ありがたいですね。
この間も ね、伊佐平でありましたよ ね、
ホームセンターね、1月もありますから、
はい、またありますね、
うん、ものすごくいい体育館だって、うん、関係者の方が言われてましたんで、
なるほど、
ね、また来季以降も伊佐平使ってほしいですよね。
でまあ、その嬉しかったのはインターハイの決勝をベルカのコーティングしたコートでやったりしてたからですね、
はい、
あれは高校生はさぞかし嬉しかった
な、嬉しいですよね、
なんか夢は広がりますよね。
そうです ね、
ね、
やっぱり我々が、ね、小さい時にはなかったやっぱり我が町にプロの、ね、スポーツチームがあるというのはやっぱり大きいですしね。
大きいですね、はい、
あともう一つ私実は音楽ですね、
はい、
ジャズが好きで、
ジャズが、
はいはいはいはいはい、
弾かれるんですか、何か、
ちょっとなんちゃってですけどね、弾く方は、アルトサクソフォンの音色に学生時代に弾かれましてね、ぼちぼちやってたんですけど、
はい、
最近シンプルサックスクラブという仲間ができましてね、そこは結構定年退職をされた方とかね、
はいはい、
そういう人たちがこう集まって、
はい、
実はその将来老人ホームでね、こう演歌でも移動でしたかったさとかですね、まあ、そういう方が楽譜を読めなくてもですね、なんか暗号みたいな あので分かるって、そのとこ、上達が早いですね。
そうなんですね、
はい。まあ、なかなか全然最近は行けてませんけど、ちょっと時間をこと空けてね、またコロナも落ち着いてきたら、その仲間の、練習場所に顔出して一緒にできたらな、なんて、
ね、で各種イベントでご披露いただけると、
ね、本当ですよね、はい、ぜひお聞きしたいです。
また言ってしまったら、またいろいろ、いやこの間ですね、いやもう実はその年明けて成人式にどうかということちょっとお断りしたばっかりでしてね。
なんで、
いや清涼高校のね、あのブラスバンド、とても上手ですね、はい、CD をいただいたんですけど、とてもこれから練習して間に合うべき問題じゃないと思って、ちょっとねお断りしましたけどね。
はい、
いや
ちょっと1年計画ぐらいで
ね、
楽しみですよね。嬉しいと思います。
ぼちぼちやりますので、そのうちぜひ市民の皆さんにご披露できる時が来るのを楽しみに、
楽しみにしてます、はい。
まあ、この番組 の冒頭で流れる中小企業家同友会の CM で流れ、あれはのびくん、
そうですか、そうですか、
のびくんの演奏を拝借してですね、CM に使わせていただいて、ね、
はい、
でサクソフォンですね、はい、テナーがねあるかな、はい、はい、
ですよ、
はい、
はい。さあさあ、これはですね、時間がいくらあってもたりないんですけど、
つきません。
まあ、のびくんの話で、その中小企業家同友会のね、はい、諫早支部、今のびくんちょっと休業されてますけど、
そうですね、はい、
同友会の活動にもご理解いただいてまして、うん、諫早支部の例会、はい、それから先だっては、県大会、
そうですね、フォーラムに、
経営フォーラムで出島メッセにおいでていただきました。その時のご感想などいかがでございましたでしょうか。
もう本当新しくできた出島メッセにふさわしい中小企業家同友会の皆さんのフォーラムでしたね、はいはい、すごく私どもがこう招かれました部屋も多くて、もう熱意というかこう熱い、ね、熱心な方が多いですね、はいはい、
ですね、はい、分科会が4つあって、そのうちの第一分科会が、ね、はい、新幹線沿線3、
はい、
市長さんが、
はいはいはい、
しかもご本人が
さ、そうです、ご本人、皆さん
が来られて、はい、テーブルディスカッションじゃなくて、パネルディスカッション、
そうですよね、はい、あれはなかなかやっぱり本当ね、来年の新幹線開業に向けて沿線の自治体の首長さんがこう揃って、
そうですね、
フォーラムでお互いのこれからのまちづくりを、ね、こう話したり質問をきやったりっていうのはですね、なかなかない話ですよね。
ステージ上に三市長が並ぶっていうこと自体が、
はいはい、
最初企画が上がった時に、はい、できると本当に、
はい、本当思いました。思ったけど、そう思いましたけどね、
よう実現したなと思って、
はい、来ていただいてね、よかったです。生のお話をね、しっかり聞かせていただいて、
主催の方もね、将来のやっぱり地域の経済を支えていかれる方々の、まあ、リクエストでもあったんでしょうけどね、
はいはいはいはい、
でもやっぱりこの和菓子がやっぱり県と長崎市、それから空港を持つ大村市の間に位置してということで、はい、まあ、そういう順番で排斥もしてありましたけどね、はい、ね、非常に私も楽しい有意義な時間だったかなと思います ね、
ね、
かったです。
普段その他の、まあ、例えば園田さんとか田上さんとかお会いになることはあるんですか。は
い、それもいろんな行事とかですね、はい、またいろいろ共通の案件を抱えて要望活動を共にしたりとかっていうのがあるんですけどもね、
はいはい、はい、飯食ったりは、
まだないですね、ま、飲んだことあるって言ったらおかしいけど、そうないですね。
なんかそんな、なんかこう街になったら面白そうやなと思って、市長さんたちがたまに飯食いよらすみたいな、
そうですね、
すごいですね、
ね、
まあ、沿線自治体で将来あるかもしれないですね、新幹線が開業したら、ね、交代で長崎の市長、村市長に伊佐に来ていただいたり、あるいは私が、
はいはい、
お出かけしたりとかいるそう
で、ね、いいと思いますね、はい、以前武雄の小松市長もこの番組実は、
はい、
ご出演されたことがあって、はいはい、まあ、コロナの真っ只中だったんで電話だったんです
けど、ね、
はい、
なんと小松市長はしょっちゅう運動公園で遊んでるって、
はい、なんか諫早に来られてるって言われてましたよ。
そうですか、
ね、
小松市長とはですね、九州の治水ですね、
はいはい、
防災の関係のその会で やっぱり武雄市にもそういう伊佐谷でいうような本名川みたいな川があってですね、はいはいはい、それでご一緒するんですけど、はい、あ、またお会いする機会がありますので、はい、今度気合い聞いてみます。
ぜひぜひ娘さんが2人おってね、
連れてきて、
一つ連れてきてあそこで遊んでる
っていう、そう言われてました。でもそれ嬉しいですね、
あんないいとこはないよって武雄にはっていう、
そう言われてましたね、ちょうど、
はい、そうです、運動公園にね、
はい、運動公園です、
そうですか、
はい、
ありがとうございます、貴重な情報を、
ねは
い、
ぜひぜひなんかこう対談ができたりすると面白いですね。まあそんなわけであっという間に前半が時間が過ぎていくわけなんですけど、 BGM は、これはあアイルさんですね、鎮西学院あ大学か鎮西学院大学の1年生のアイルさん、可愛い女の子いますよ、のオリジナル曲、
へ
ぜひ応援してあげてください、
はい、
すごくいい子ね、
商店街と同じ名前ですね、諫早の
さあ、アエルです、
はい、アエル、
これアイル、
あアイルさん、あ失礼しました、すいませ ん, すいません
よく似てる、でももう覚えましたね、それで
そうそうそうそう、ねね、いやぜひぜひよろしくお願いします。まあそういうわけでですね、後半は美魔女が
はい
入れ替わりますので、
はいはい、す
このままお楽しみに、
はい、お楽しみに。
社長さん、よう気にしゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
令和3年12月27日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
怪しい女性ミサネです。
沈黙するやん、はい。本日は諫早市長大久保幸重様をお迎えしてお送りしております、はい、後半のアシスタントは再度
入れ替わりました竹の鮮魚のミサネになります。
よろしくお願いします。
金ちゃんファンごめんね。
これ前代未聞なんですよ。138回目なんですけど、今回、はい、初めてです。アシスタントが前半後半
と。あ、そうですか、はい、豪華ですね。
初めての試みです。
豪華なんですよ。大昔コロナの前はダブルアシスタントやってた時期もあるんですけど、はい、コロナでちょっとあんまり大勢の声が出るといろいろリスナーの方にはあまりいい気持ちにならない方もいるみたいで、
はいはい、
だから声出しを3人ぐらいに今制限してる。
そうですね、スタジオの密を避けてというね、う
ん、やっぱり聞き手がね、はい、いっぱいおるんやないみたいな、うん、
やっぱりコロナの影響がですね、はい、スタジオにも ね、
スタジオ、うん、でもね、一頃はゲスト様もお迎えできなかったからです ね、はい
ね、はい、大変だったですね。
そうそう、大変な時期もありましたね、うん、まあそういうわけでですね、後半はですね、はい、通常であれば電話したりしてるんですけど、はい、大久保市長さんですから、
はい、
もう時間が
もう足りないですよ、
トークで埋めたいということでですね。
そうですか、ありがとうございます。
まあいろいろその4月に市長さんになられて、いろんなことがですね、皆様ぼつぼつお気づきかと思うんですけど、例えば広報誌一つにとっても、
はい、そうですね、
特に1月号のね、その会計の市の財政状況か、
はい、
の特集があるんですけど、これぜひね、
はい、
見ていただきたいですね。
そうですね、
お子様はね、はい、学生さんもこれ分かると思う。
分かりやすい、
分かりやすいし、ね、見やすいですね、
大きくなってる、うん、それと文字が微妙に大きくなってる、
はい、そうですね。
これはなぜかというと、市長が老眼だから、は
い、バレましたか。
我々もそうですけど、すごく見やすい、
はい、なりましたね、うん、すごい面白い広報誌になってきてますね。
ぜひぜひ、
ありがとうございます。
興味を持って読んでいただければと思いますけどね。
あとね、おちゃんね、 LINE、 市の LINE、
あ
れもね面白いんですよ。それは買った苦しくない、
よく企業がやってるような LINE、はい、
そう、うんうん、だから諫早市で公式で LINE を登録してください、うん、皆さん、
ね、そうですね、ぜひ
いろんな情報が、
は
い、
お出かけ情報で、今はここにこういうお花が咲いてますとか、諫早のこういう面白いところご存知でしたかとかっていうのがね、
うん、
今度の週末どこ行こうかなっていうのにも、子どもたちどこで遊ばせようかなとかね、すごく便利だし、
うん、これどっからどこで探せば
たどり着く、はい、諫早市のホームページでもいいですしね、はい、またお知り合いの方が登録されている方がこう転送していただいてもいいですし、
うん、
今LINE を使われている方は大変多いので、
はい、
もう簡単ですので手続き ね登録していただければ、
ね、はい、うちのおかんも87歳でもう LINE のプロですから。
あ、すごいすごい、デジタル化の最先端、
うん、絵文字とか動くですよ。
すごいね。
すごいなんか、
はい、
かそういう時代ですよ、
うん、そうですね、
87歳がもう LINE 扱ってますから、
うん
う
ん
う
ん、
ね、そう、市とこう LINE でつながるっていうのはね、
はい、
いいですよね。
あとは今ね、SNS で、
うん、
インスタでやってる諫早のいいところの写真、
はい、ね、フォトコンテスト、
ああ、フォトコンテスト、
諫早市でも公式にインスタグラムを開設しましてね、その開設記念にフォトコンテストということで、諫早市の風景とか食べ物とかそういうのを送っていただく、もうですね、1000枚以上ぐらい今届いてましてね、もういずれも素晴らしい写真ですね、はい、もう私もそれ見るの楽しみしてて、
ね、はい、これは ずっとですか、いつまでですか、
一応コンテストということでね、はい、やりますけどもね、うん、その後はまた広報がどういう形でやっていくかですね、うんうんう
ん、写真見るだけでも諫早って素敵だなって思いますよね、
は
い、
そうなんですよね、うん、だからそれぐらいやっぱり諫早は素晴らしい素材が、
ね、
あるんだなということをね、うん、改めて再認識しました、
ね、だから旅行に来る人も絶対ハッシュタグで来るから、
うんうんうん、そうですね、
だからそうですよね、
絶対見てきますから、
うん、そうですね、
だから時々市長の笑顔も載せとった方がいい、
あ、わかりました。
あと動画で サックスみたいなね、
まあ、練習中みたいな、
あれなっちゃってですけど、はいはい、わかりました
。いつでも身近な市長ですみたいな、
はい、ありがとうございます。
で、身近な市長さんにですね、私ちょっと お手紙というか、はい、おはがきを書いてまいりました。
うわ、
読んでください。
うわ、有言実行、
雪しげって名乗ってます。
雪しげね、
はい、はい、
有言実行、キラキラ輝く未来に向けて、市進化を続ける け元気な諫早作り我らの炎のチャレンジャー、ありがとうございます。
うわ、ありがとうございます。素晴らしい。いつの間に作りようのそういうの
いいですね。
いや今日市長だからねと思って、
ありがとうございます。
どっかに飾っててください
。ぜひ、はい、市長室に飾らせていただきます
。市長室にですか、はい、ありがとうございます。
拝みながら毎日の質問に当たりたいと思いますありがとうございます。
ねえ、はいはい、
番組宛てメッセージをいただいておりますのでご紹介いたします。はい、ラジオネームシンゴリンゴさんからです。
シンゴリンゴです、
はい、なんかちょっと分かるような、
お米が4つついてるシンゴリンゴですね。
シンゴリンゴですね
大久保市長聞いてますよ、応援してますので、うん、諫早はこれからもよろしくお願いしたい、いたしマックスといただいてます。
ありがとうございますマックス、
はいはい、もう1ついただきました、はい、アココロさん、
はい、
お茶みさちゃん大久保市長お疲れ様でございます。
はい、ありがとうございます。
市長には先日のあかりファンタジアの打ち上げ花火のカウントダウンありがとうございました。
そうだそうだ、
当日はあいにくの雨でしたが花火が上がってよかったです、うん、気持ちもアゲアゲになりました、うん、ということでございます。
雨でしたけどね、やっぱり冬の花火もねまたあの夏と違ってねいい感じだったですよね、うん、はい、準備された方は大変でした ね、はい、本当ね、お疲れ様でした、
お疲れ様でした。
はい、ということで、はい、以上メッセージはいただきましたけども、私個人的にちょっとお願いをよろしいでしょうか。
はい、
大久保市長、あの一瞬 BGM を切りますので、諫早市長大久保幸重です、ラジオは FM 諫早というフレーズをいただいてよろしいでしょうか。しっかりと録音して再度流します。それではお願いいたします。3、2、1、
諫早市長大久保幸重です、ラジオは FM 諫早。
ありがとうございました。
なんなん
以上でした。
ありがとうございます。
本番中に録音するという。
秋山大輝です。社長さんいらっしゃい。
はい、後半はですね私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、はい、行きたいところなんですが、その前にさ、うん、
はい、
この間あの長崎新聞に載ったんですけど、うん、市民ニーズ対応へ気候改革ということで、はい、12年ぶりに、組織改革をしますよっていうのが新聞に載りました。はい、これちょっと分かりやすく中学生レベルでお願いいたします。
はい、はい、諫早市の、まあ、市役所の組織をですね、やはりこの新しい時代に対応できるようにということで、はい、まあ、あの大改革を、まあ、する議案を年末の市議会に諮りまして、うん、あの可決をしていただきました。
なるほど、はい、おめでとうございます。
で特徴はですね、はい、例えばまあ、今年の夏にも大雨とか台風ありましたけど、うん、まあ、そういう自然災害に対する、まあ、危機管理の部署を、はい、設けさせていただきました。うん、はい、それからやっぱりデジタル化を進めていかないといけないということで、うん、まあ、その TX を進めていくという部署ですね。うん、
はい、
それから大きな部の改革としては、うん、市の政策とかを企画立案する部署と、うん、いわゆる財政を扱う財務部をこの一体化して、はい、まさにその財政と一体とした政策を出していくということですね。でそれは2つを一緒にする、
うん、
もう1つはですね、今の健康保険部を非常にこのマンモス膨れ上がってきましてね、
あ、
でそれを今度は2つに、保険健康の部分と、うん、子ども、
はい、
支援の部分に2つに分けるということで、はい、しっかりきめ細やかなサービスをしていきたいというようなですね、
うん、
まあ、そういった機構改革をさせていただきました。
なるほどなるほど、子育て支援などを担う子ども福祉部というものが一つは独立して、
はい、
あと高齢者や健康保険関連を扱う部署が今まで一緒だったけど、
はい、一緒だったんですね。
負けたので、
はい、すごくやっぱ一緒だったってすごい大きかったものですね。
そこの、はい、部署がもう予算的にも人員的にも業務的にも、
うん、
巨大化してましたのでね、ちょっと分けて
たら動きやすくなるっていう感じですね。
より専門性を持ちながら、うん、 あきめ細やかな、うん、あ市民の皆さんにサービスができるような、まあ、改革ということですね。
だから政策と予算がこう一体化してるんで、はい、すごくなんかこう民間の会社みたいなイメージ、はい、
そうですね、そういうふうにこう、うん、あのイメージしていただけるとですね、うん、
するよ、
う
ん、はい、まあ、それと直近で言えばその10万給付、はい、はいはいはい、あれももう実は給付が終わってるっていう、
いつ林お見事です、あ、
はい、もう早く、今月の15日の時点で、まあ、大体決めましてですね、
はい、
それで、まあ、その時にはあの5万円分が市議会で通りまして、うん、残りの5万円分は21日の臨時会で、はい、まあ、通りまして、
はい、
で早い方ですね、うん、いわゆるその中学生以下の対象のお子さんたちにはもう24日、うん、イブの日に、
ね、うわ、すごいクリスマスプレゼントですね、はい、嬉しいですね、早いってね、
早い早い、まあ、そういったことがですね、だんだんだんだんこう、まあ、その官民連携的なその民間寄りの思考っていうか、
うん、
ね、なんか面白いなと思って
そ, う、ね、
まあ、そういった意味からすると、諫早市を会社に例えたら、
はい、
まあ、社長じゃないですか、
うんうん、
社長としての経営理念、
はい、
いかがお考えでしょうか。
あ、はい、まあ、4月に市長に就任しましたけども、まず最初に市役所の幹部の皆さんに、うん、まあ、訓示の中で申し上げたのは、チャレンジと連携の姿勢ということで、うん、やはりこの時代が大きく変わる、そしていろんな人口減少の問題とかいっぱい問題を抱えてますので、当たり前のことを当たり前にやってたら到底問題解決できないので、やっぱりチャレンジをしていきましょう。ただそのチャレンジが独断と独善とならないように、連携ということで、まあ、国との連携とか、
うん、
県との連携とか、地元の自治会との連携とか、
はい、
企業さんとか団体との連携とかですね、うん、まあ、そういうことを深めていきましょうと。でそのことで結局成果を追求する組織にしたいと、行政体としてですね、
はい、
まあ、スピーディーに成果を追求すると、
うん、
いうことを考えています。
はい、なんかね、会社の営業会議みたい。
あ、そうですか。
うん、今までなんか別の、全く別の組織っていう印象やったよね、その地方行政っていうのは、はい、だからそのさ、渋沢栄一さんの NHK のね、ドラマなんか見とってもさ、
うん、
予算と立案が全然違う動きをするので、はい、お金があろうとなかろうと、
はい、
どこどこ部署はいくらいるんだみたいな、なんかそういう世界、はい、それに渋沢さんものすごく抵抗しよるっていう、はい、で辞めたじゃないですか。
そうですよね、
うん、
はい、
それがうまくいくんですよね、もうこれからね、財政とね。
だからその行政の常識がだんだんこう変わってきてるかもしれない、うん、ね、
チャレンジを続けていこうというその姿勢、やっぱりさすが炎のチャレンジャーです ね、 ね、ずっとチャレンジされてますね。
ありがとうございます。
もうね、あの政治の世界に入るあのチャレンジ精神ずっと持ち続けていらっしゃるなと、
そうですね、
今伺って、はいはい、うん、
まあ、そういう市長さんなんですけど、
はい、
こうなったらいいなの、まあ、未来ビジョン、
はい、
いかがでしょうか。
やっぱり私たちの諫早市は、まあ、長崎の県王、
はい、
そして交通の要衝ですよね、
うん、
国道が4本通ってますし、いよいよ来年の秋には西九州新幹線も入ってくる、
はい、
諫早駅に行くと在来 JR の在来線もあれば、うん、私鉄の島鉄もあるということでね、はい、まあ、それらが同じ地上にすらっとこう並ぶというのも、うんうん、まあ、珍しいと思いますけど、 そうですね、まあ、それぐらい地の利がいいので、うん、やはりそれは諫早市の強みだと思いますね、
うん、
だからやっぱりその県のど真ん中にあって交通の便利のいい諫早市にちょっと諫早に行ってくっけんということで、はい、まあ、諫早に集まっていただく、
うん、
まさに来てよしですね。
そうですね。
でそれが、まあ、ちょっと諫早で買い物とか、うん、諫早で食事とか、
うん、
諫早でスポーツ観戦とか、うん、諫早で、文化芸術鑑賞とかですね、はい、あるいは諫早で商談とかですね、
うん、
まあ、そういうことで、まあ、多くの皆さんに来ていただく、
はい、
そして、次はやっぱり住んでいただくですね、うん、住んでよしですね、
はい、
やはりそこでやっぱり人口減少に待ったをかけて、やっぱり諫早に郷土にとどまって諫早で生活をして、諫早で子育てをしていただけるようなね、まあ、そういう、まあ、公約で来てよし住んでよし、はい、育ててよし、
うん、
あなたの町諫早というのを掲げさせていただきましたけど、はい、まさにこの散歩よしの町に皆さんと一緒にやっていきたいなというふうに思います、
う
ん、楽しみですね、
楽しみですね、
いろんなことが変わりそうな気がするな、うん、 でもさっきのさ、はい、LINE、
はい、
公式 LINE もさ、うん、今どれくらいっておっしゃいましたっけ。
今2万3000人ぐらいですね、まあ、県内ではもう一番多いと思いますけど、
うん、そうなんですね、
は
い、
もっともっと広がるはずやからさ、
うん、そうですね。
それで、はい、まあ引いて言えば平和な時にそういうのをしっかり構築しとけば、はい、万が一の災害の時に、
ええ、
そ
うなん
です
よね、はい、
おそらく市長の声自らにして、ええ、LINE を通じて発信できるという、うん、すごいことになると思う。
そうですね、
うん、
そのことがやっぱりあの安心安全な街づくりにつながっていきますのでね、うん、もしもしもの時、例えば自然災害の時にきちっとした情報を早くお伝えできる、避難所今ここが安全ですよとかですね、
うん、
それから感染症がまたねオミクロンだとか、う
ん、はいはい、
これからね第6波がどういう形で来るのかでしょうけど、ね、ね、あのそういうことにも備えて、
うん、
早め早めに情報をお伝えしてみんなで、注意をしながら乗り越えていくと、うん、もう一つですね、
はい、
実は感染症で言いますとあのワクチン、
はい、
いよいよ3回目のワクチン接種を、
はいはい、
もうこれも多分県内で一番早いと思いますけど、もう2月の1日から
2月からもう3回目始まるんですね、はい、
優先でですね、はい、高齢の方、持病の方とか7ヶ月経った方に毎日、
はい、
はい、で小野の体育館では1日1200人、
うん、うん、
打てる体制を今整えつつありますので、
そうですか、
はい、2ヶ月が勝負かなと思ってますね、
うん、早い、さすがです、
すごい、
うん、
やっぱりこのスピード感っていいね、
うんうん、もう安心ですね、やっぱりそういうね、
う
ん、
そうですね、
うん、すぐ、はい、
ほらもうチャイム、
もう終わり
残り3分なんですよ、あっという間ですよね、何時間でもお話聞いとった感じする、
喋りすぎましたかね、
うん、大丈夫、いや、とんでもないですよ、いや、面白かったです、
足りなかったです、時間がもう、うん、もっと聞きたい、
ね、
う
ん、はい、どうぞ、
メッセージもう一ついただいております、はい、グリルドセイちゃん、
はい、セイちゃん、
はは、
大久保市長兄貴、来年も頑張ってください、
ありがとう
ございます、
カンマチブラザー
です、カンマチブラザーです、
リンポハン、はい、
リンポハン、リンポハンですよ、
はい、
あ、せいちゃん馬頑張ったよね
いいそれはお馬さんはね、あのかける方のお馬さんね、
うん、
なんとか
しょ、有
馬さん、有馬記念、
有馬さん、ね、はい、なんか良かったんじゃないですか
僕馬年です、
あ、馬年なんですね、平
山で、
あ、
それはそれはね、いいこと尽くしですよ、
え、
まあそんなわけでですね、あっという間なんですけど、まあ次週、
はい、
次週イコール新春なんですよ、
あ、そうか、もう来年なんだ、
もう1月10日月曜日、記念すべき139人目のゲスト様はですね、はい、ハンバーグリコ山中牧場山中勝馬様に、ね、
お腹減ってきた、
わかる、ねえ、お越しいただくことになっておりますね、
はい、
またこの後6時からもう生放送続きますんで、はい、チャンネルはそのままということでよろしくお願いいたします、うん、視聴者もいかがでしたか、この番組、
はい、ありがとうございました、あっという間でしたね、ちょっとあの喋、ね、りすぎたかなって、
いやいや、もっと聞きたかったです、
はい、またぜひ、はい、あの読んでください、
ぜひ生の市民の声を
ご迷惑でなければ、はい、ありがとうございます
もう番組的にもね、この番組に限らず FM 諫早と、
はい、
市長さんの番組が毎週あっても良さげですけど ね、
はい、
市長の部屋みたいな、
市長の部屋、まあそういうこともありかなと思いますけど、
ね、
う
ん、面白いかもしれないんで、
ね、はいはい、ありがとうございます、さあということでですね、BGM はおふくろさんですね、
はい、
ということでお別れのご挨拶をしましょう、諫早市長大久保幸重様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ、
魂を元気を出せ、
いい響きです、
社長さんいらっしゃい、この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、雲南の場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。